はい、ここにですね、紙がありまして、巻き気味でと書いてありますので、巻き気味でいきたいと思います。ということで、最初に私セッションなんですけど、3つの目を持つなんていうことをね、よく言ったりします。でこちら1つ目、虫の目ですね。近くによって注意深く見るという虫の目。そして鳥の目、高いところから俯瞰して見るですね。大きな、流れで見ましょうねと。でさらに魚の目、世の中の流れを敏感に感じるという、こんなことを3つの目と言ったりしますよということで、で今日はこの次の10年を考えようということなので、こんなところでですね、見ていくといいんじゃないかなということなんですが、もう一個最近言いましてですね、4つ目がですね、星の目なんて言ったりしまして、でこちらはですね、地球規模で考えるとか100年規模で考えると、ちょっと今日はこちらだと大きすぎるかと思いますけれども、少し視点を変えて考えてみようという、まあ、こういった今日は機会になっていくといいんじゃないかなということで、3つの目、また4つの目というところからスタートしていきたいと思います。で私は高野正弘と申しまして、長野県の諏訪というところ出身なんですが、現在東京におりまして、東京でスイッチという制作会社をやっております。私以外全員女性で、6名の小さい会社なんですけれども、1996年からなのでですね、今年4月から22期目という感じで、割と会社としてはまあまあ、やってるんです。で会社はですね、 DTP といいまして、プリントメディアですね、グラフィックデザインを主として、そして途中からウェブが出てきてですね、両方やってるぞということで、ですので会社を始めた時はですね、まだホームページは仕事としてはなかったんですけれども、まあ、仕事がちょうどあるかないかのくらいなんで、ちょうどですね、今日のね、内容が私の会社の歴史とこうなぞらえる感じでということで、改めて振り返ってみましたと。温故知新と言いますが、ちょっと古いところからですね、ずっと流れを見ていって、そして次の流れをですね、考えていきましょうということで進めていきたいと思います。デザイナー視点で見るウェブ制作次の20年というテーマをいただきました。ちなみにこちらですね、東京で3月にあったイベント、ドリームイーバーがですね、最近ちょっといろいろですね、持ち返してきまして、なんかちょっと面白そうかなということで、それをテーマにしたイベントで、こんな図をですね、ちょっと作ってみまして、で今日こちらスライド後で皆さんダウンロードいただけるようにご案内しますので、まあ興味ある方は細かいところ見ていただけたらと思いますが、ざっくりこちらですね、どんな流れでやってきたのかなっていったことを振り返ってみたいと思います。古くからやってるらっしゃる方は、あったよねと、で最近始めた方はですね、そんな時代があったのかなっていうことで見ていただけたらと思います。まず最初ですね、私がちょうど会社始めたくらいの時にですね、完全ハンドコーディング時代、もうすべてね、コーディングをカチカチカチと書いていまして、でその頃ね、超バブルでですね、まあ、だいたいこう30秒くらいで書いて、もうテキスト出て万歳みたいな感じでですね、クライアントとこうアップロードして、もう出ましたみたいな感じでですね、画像1個くらい貼る形でもですね、1ページ10万円くらいもらいましてですね、それまあ4ページ5ページあるとね、50万くらい、これはいい仕事だということでですね、これはあんまりツイートしないでほしいんですけど、いや俺ちょっと家建てられるかもしれないなんてね、思っててですね、結構正確にはね、会社の前にちょっと違う会社にいた時、独立する前の時からやってたのかな、これなので、結構荒稼ぎをしてた時代があったんですけれどもですね。でその後、簡易エディター乱立時代と書いてありますが、こういったタグを書かなくてもですね、例えば見出し1と選べばピッと見出しのタグが入るよというような形で、そういった簡易的なエディター、ページ見るというアドミのソフトとかですね、シマンテック、ウイルスソフトで有名なシマンテックがなんとビジュアルページっていうのを出してたりとかですね、 MS さんのフロントページとか、まあ、こういった非常に簡易的なもの、まだ CSS がない時代に、まあ、こういったことをですね、コーディングだけするといったようなことを、するエディターが出てきて、でさらにサイト見ると3行目書いてありますが、ページ見るの仲間で、ページ各ページをですね、サイトとして管理しようといった、そういった概念がこの辺りで出てきたぞということで、まあ、だんだんとですね、ページが増えて、そしてグラフィカルなものが好まれるような形になってきたということになります。でその流れを受けまして、ドリームイーバー登場、1998年なんですけれども、この時はですね、ラウンドトリップ HTML というのがですね、売りだったんです。これ何かと言いますと、他のですね、先ほどのこうエディターがありましたが、それぞれのエディターでこう作ったページ、これをドリームイーバーで開いても、ソースコードを書き換えません。という、それが一番の売りだったんですよ。 ですから逆に言いますと、その時代はですね、いろんなこうエディターがありまして、エディターで開いて保存するだけでごそっとソースコードが変わってしまっていたということで、ドリームイーバーがこの開発するときにですね、じゃあ私たちこういった開発者、制作者はどういった機能を求めているかといったことをリサーチしたときに、そのソースコードを勝手に変えないということが求められているということで、ラウンドトリップ HTML っていうのが売りだったんです。ちょっと今から見るとね、それが売りですかって感じがしますけれども、そして対抗馬としまして、ドイツ製の Go Live Cyber Studio なんていうのがありまして、こちらはですね、自由な場所にこう置けますよということで、あれですね、ホームページビルダーのどこでも配置モードみたいなものがこちらのところで搭載されて、非常にこう、なんて言いましょう、私たちグラフィックデザイナーにの感覚にですね、近い形で好きなところに置けて配置するといったもの出てきました。ちょっとね、昔まで退屈かもしれませんけど、もうちょっとだけお付き合いくださいね。はい。テーブルレイアウト伝説時代。この時代はドリームイーバーとファイアワークスというですね、こう、仲良しコンビがね、出てきまして。で、一枚絵をファイアワークスとか、またはフォトショップでですね、がっつり作り込むと。そしてそれをこうね、スライスということでこう切り刻んで、その切り刻んだものをそのままテーブルとして扱いましょうと。ただ全部画像だと困るので、一部分だけテキストにしようといったことで、これがテーブルレイアウトという時代でした。でこちらドリームイーバーファイアックスが結構優勢だったんですが、Go Live、Photoshop、イメージレディ、先ほど Go Live 社のサイバースタジオというアプリケーションが Adobe が買収して、Go Live 社という会社名だったんですが、アプリケーション名になってですね、Go Live というアプリケーションとして Adobe が買収して、で、フォトショップとイメージレディというですね、フォトショップのウェブ版の機能がですね、違うアプリケーションとして入ってたんですけどもね、そんな時代がありました。そしてフラッシュ全盛時代。この辺とですね、並行していきますが、フラッシュがですね、出てきまして、こちらはですね、Adobe から対抗馬、ライブモーションという本が、ライブモーションというアプリケーションがね、あったりしたんですが、こういった動きのあるもの、またはHTML を書かずにインターフェースすべてをフラッシュで作るというサイトが非常にもてはやされて、で代表が中村優吾さんですよね。こちらちょっと変な形で見てますが、このモナリザの絵をこうぐるぐるぐるっとね、マウスでマウスオーバーするだけでですね、形がこうぐぐぐぐっと変わるみたいな、まあ、このようなものがですね、かっこいいとされた時代がありました。その後ウェブ標準、これちょうど CSS ナイトが始まったあたりなんですけれども、ウェブ標準とかウェブスタンダーズという。これ何かというと、HTML や CSS があったんですが、その時代までまだですね、CSS あんまり使われてなくてですね。でも CSS をちゃんと使えば、レイアウトもちゃんとできるよねということで、ようやくこの2005年くらいから、流れは2003年くらいから流れが出てきたんですが、こういったことが出てきまして、CSS レイアウト。でそれと同時に JavaScript フレームワークということで、自分で書くんではなくて、このフレームワークを使ってですね、プラスアルファで何か書いていきましょうということで、まあ今も jQuery 残ってますが、jQuery の前はプロトタイプ JS というのがね、ありまして、これが結構人気だったんですが、で、Adobe も対抗して Sprite というフレームワークを出したりしたんですけれども、まあ結局ね、跡形もなく残ってませんけれども、まあこういったことが出てきたぞということですね。で何が標準なのかと言いますと、W3C がこのように HTML、CSS を企画してますよと。で、その企画に則って作れば、本当はいいよねと。でもみんなこう、ブラウザの実装もバラバラだったので、そのブラウザの実装を、その W3C の企画に則って標準化していきましょうという流れをですね、アメリカのジェフリー・ゼルドマンという方が言い始めまして、でそこでブラウザがですね、うちはこれができる。いや俺はこれができるとね、バラバラだったものが結構標準化していったという時代がありました。そして、テキストエディター最強時代ということで、結構ドリームイーバーとかでね、そういった IDE 系の重たいものから非常に軽いものがね、好まれる時代が出てきたぞということで、代表がサブライムテキスト、アトム、でアドミカのはブラッケッツといったテキストエディターが出てきましたよということですね。そして、iPhone をはじめとしまして、iPad、タブレット系、Android 等々のマルチデバイス対応が必要になってきたということで、レスポンシブウェブデザインですよね。はい。ここに書いてないんですけど、jQuery モバイルなんていうのもね、ありましたけれども、今、跡形もないんですけれども、まあそういったものがあったりとか、また CSS フレームワーク、 まあ、いくつかありますが、代表者、ブートストラップですよね。他にもファンデーションとか等々ありますけれども、そして CSS プリプロセッサーが出てきたり、でこれらをですね、いわゆる黒い画面を使ってコントロールしていくといったものがその後出てきたぞといった流れになってきました。そしてウェブページだけでなくて、またウェブページそのものもただ見せる、読むというところから使うというウェブページ、またはそれをアプリ化したり、そもそもアプリとしてそういったものを開発するといったことが多くなってきて、でウェブという範疇からそのアプリのデザインとか、アプリのインタラクティブなデザインをですね、するというふうに職域を変える方がどんどん出てきまして、でスケッチがですね、結構もてはやされたよということで、スケッチ今も非常に人気があってですね、非常に素晴らしいアプリケーションで、今もどんどん機能が追加されてますけれどもですね、こちらは Mac 版しかないということで、Windows 版がないの、Windows 版作らないとね、言ってますけれども、まあ、今はですね、Adobe が XD というアプリケーションを、ね、出してきまして、このスケッチに対抗して、こういったですね、画面の、UI 設計はもちろん、ページ遷移やアニメーション等々も含めましてですね、できるものということで、おそらく今年10くらいに多分正式版が出てくるんじゃないかなと思いますが、今ベータ版ということで、Adobe のですね、CC を契約してない方でもですね、無料で使えるようなことになっています。はい。一方ですね、Web フォントがですね、ようやく一般化してきたということですけれども、海外では Google フォンツをはじめとしまして、もう大体どうでしょう、7、8年前くらいからですね、もう Web フォントを普通に使うと。つまり画像を使って、で異なるこういったねフォントを表現するんではなくて、ウェブフォント使えばいいよねということが割ともう一般的だったんですが、日本の方はそうはいかないと。 A から Z まで26文字ですよね、大文字小文字があって数字があって、英語のフォントはこう256文字があればもう十分なんですけど、日本語フォントね、結構1万5000文字とか2万2000文字とかありますので、それをフォントファイルそのままでウェブに置いたものを参照するともう重くてちょっと無理だよねといったことだったんですが、現在このウェブフォントの日本語版はサブセットと言いまして、使う文字だけの情報を送り出すということをしているんですけれども、これがですね、最初出てきた時は割とこうウェブフォントを使っていた場合にページが一旦真っ白になってヒュッと出てくる、ちょっと遅れがあったんですけど、最近非常にこの辺頑張ってまして、森沢のタイプスクエア、そしてフォントプラスというですね、テクノバンクテクノロジーのこうソリューションがあるんですが、このあたりを代表としていろんなフォントがこのウェブフォントとして使える。でまたこちらに書いてませんけれども、 Google フォントの中にも日本語フォントということで、代表はノトサンズというフォントから始まりましたですね、今9状態くらい Google フォントの中で日本語のフォントが使えるようになってきたぞということです。そうしますとですね、一応ポイントとしまして、ウェブフォント、日本語フォントは基本的に四角形ですね、仮想ボディまたはボディと呼ばれる正方形の中にデザインされているので、ただ並べた状態だとですね、フォントによってはちょっとフォントの文字感がパラパラしてしまう、スカスカしてしまうということで、まあ、これを詰めたりすることをですね、やってきますが、ウェブフォントの場合それが一個一個やるしかないで困るよねということだったんですが、 CSS の中でそういった設定が CSS3 の中で設定があるので、それをやるときっと詰まるよ。しかしその設定で詰めると句読点、点丸も詰まってしまうので、本文にはですね、あまり向いていないということで、もうそれを使う場合には見出しに対して設定するのがいいのかなということで、まあ、とりあえずですね、状況としまして、紙とウェブは全然違うよねと。まず紙で当たり前のことがウェブでできない、フォントを選ぶとかですね、または組版の自由度なんかも全然違いますよねということだったんですが、まずこのプリントメディアで使うフォントがウェブでもそのまま画像にしないで使える、画像にしないで使えるといいこといっぱいありますよね。まず自分がユーザーとして、例えばですね、電話かけたいなと思っても画像だとですね、そのままかけれなかったり、こう何かコピペするといったようなことが画像だと難しかったりするんですが、できます。そうするともちろんボットとかね、Google ボットも読めますので、サーチボットも読めますので、 SEO 的にもね、いいんじゃないかと言われたりとかということで、この辺が大きな 少しエポックメイティングというかですね、流れが大きく変わったところかなということで、私の感覚的には去年あたりがですね、大きなブレイクポイントで、日本語ウェブフォントも使って当たり前という時代になってきたのかなというふうに考えております。はい、そしてまたコーディングしないという選択肢、これも2、3、ここ 2、3 年くらいでね、強まってきたぞということで、ジンドゥからですね始まりまして、そしてウィックスで、ペライチ、まあ、こういったサービスがありますよね。まあ、たまにですね、こうやってウィックスやジンドゥなどを制作するとこんなデメリットがありますみたいなことを言ってる方もいらっしゃいますが、まあ、別にそれで良ければいいのかなと、ね、いうこともあります。ちなみにこちらツイッターでちょっと前に話題になったですね、まあ、こんなのありましたよね。ウェブフロント技術の流れ、10年前のどかな感じでしたけれども、もう今濁流みたいな、ね、形になってますよということで、昔はですね HTML、CSS、JS 頑張るぞみたいな感じでしたが、今あれも覚えてこれも覚えてあれも覚えてこれも覚えて、しかし覚えたものが1年後使えるかっていうと、なんかもうそれも使わないよってね、いうことが非常に激しくなってますよということで、ちょっと話題になってました。ですのでスキルの陳腐化というかね、今無駄にはならないんだけれども、勉強したことはですね、ただそれが覚えて5年10年使えるかっていうと、その時にはちょっと事情がどんどん変わってるといったことが非常にこう激しくですね、時代が動いてきているのかなといったことになっています。はい、ということで残りはですね、こんな感じでいきたいと思います。ウェブというものに関して、メディアとして、そして仕事としてみたいなことで流れを進めていきましょう。まずですね、こちらのウェブというものですけれども、今日は制作者の方が多いと思いますが、皆さんにとってウェブとはどんな存在でしょうか。いろいろですね、立ち位置があると思いますけれども、もう日々欠かせないものとして、また仕事のね、単なる一部だよという方もいらっしゃると思いますし、まあ、とうとうなんですけど、どうでしょうかね、こう皆さん、例えば同級生の、ね、方とか、まあ、自分の両親とかで見てきますと、やっぱり私たちのこうスタンスとちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、でこちら1996年、アル・ゴアというアメリカの副大統領の人がですね、あるこのスピーチの中でデジタルデバイドって言葉を言ってました。こちらはこのインターネットにアクセスできる人できない人等々で、情報の格差、まあ、それすなわちイコール生活とかライフスタイルへの違いが出てくるんじゃないかななんてことを言ってまして、まあ1996年ですか、もう20年くらい前の話なんですけれども、で私思うのはですね、この逆があるんじゃないかなというふうに思うんですね。つまり私たちってウェブとかこうホーム、ね、ネットみたいなことに詳しすぎるがあまり、いわゆる一般というとちょっとおかしいかもしれませんけど、そうじゃない方とのね、違いが逆に出てしまってるんじゃないかななんてことをたまに思ったりします。はい、じゃあちょっと、余談ですが、ウェブですけれども、ウェブというのはもともとは雲の巣という意味ですよね。雲の巣で、ワールドワイドウェブというのは、クモの巣のように張り巡らされた情報網ですよということで、ワールドワイドウェブ。で、私たちは通常、この、昔は www と書いたりしましたけれどもですね、今、ウェブということが多いわけなんですが、ちなみにですね、web と、すべて大文字で書くのは、基本的に誤りです。つまり、大文字で書くというのは、これ、省略語の場合ですよね。ですので、ウェブは、ワールドワイドウェブのウェブなので、そこを大文字者は本当はおかしいんですけど、まあ、日本ではねそう書く方がね多いんですけど、ちなみにこちらちょうど去年の今頃、2016年とですね今頃、 AP 通信というところがですね、 AP スタイルブックというのを作っています。これ何かと言いますと、 AP 通信というですね、海外のこういったニュースのそういうあの情報網がねありまして、その中でこの AP スタイルブックというところにどのように表記するかみたいなことを、ね、決めているところがあるんですね。で、その中で、今後今まではウェブは大文字から始めますよということで書いていたんですが、この5月から去年の5月からですね、もう小文字にしますよということを、ね、言い始めたんです。 E メールなんかもですね、最初こう大文字だったんですけども、途中から小文字になりました。つまりこれは特別な言葉ではなくても一般の普通名詞だよということをですね宣言したということなんですね。まあ海外のものですし、 AP 通信ですが、こういう、ね、通信業者のもの、通信業者、こうニュースとかですね、いわゆるマスコミ向けのものなので、いや関係ないじゃんと思いますけど、まあ、一つのですね、大きな従来の流れなのかなという感じですね。ですので、大文字のウェブ、すべて小文字のウェブ、すべて大文字のウェブ、まあ、最後は一応間違いですよと申しましたけれども、まあ、いろんな表記があります。じゃあ日本ではどうなのかな。日本ではカタカナでも書くのが今的には自然なのかなっていうような形で私は考えます。さて、メディアとしてのウェブということで見ていきたいと思います。かつてですね、ホームページ等々出てきた場合には、インターネット出てきた時にはですね、便所の落書きなんてことね、言われまして、まあ、どうなっちゃうのかなとね、思ってましたらば、Web 2.0、2005年くらいに出てきましたよね。ちなみに Web 2.0 ってちょっとあったよなって覚えてるぞって方、どのくらいいらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。3、4割くらいですね。はい。で、これですね、Web 2.0、Web の次のステップだよと、まあ、次世代のウェブはこうなっていくぞということなんですけれども、 CGM とね呼ばれました、コンシューマージェネレートメディア、例えばブログから始まって、今ハテブってありますけれどもね、ハテブの海外版デリシャスっていうのねあったりですね、こういろんな方がユーザーがこう投稿したりとかいうコンテンツで、いろんなこう知見ですね溜まっていくよねということで、そこでそれらがですね溜まって集合値となっていくだろうというようなことが、ね、言われました。例えばですね、ウェブ進化論という梅田茂長さんの本なんかが有名になりまして、いや僕たちの仕事っていうのはこういうのにね関与してこう意味のあるもんだなみたいなことで、頑張るぞってこの時代には思ってたんですけど、どうでしょうかね、10年くらい経ちましてそんなのが来たのか。はい、こちら白熊のくずかごという、サイトなんですけど、この中でね、落書きのままだったと書かれてますけど、まあそんな感じですよね。でさらになんか最近こうなんかこうね息苦しい感じで、なんかねかなという感じがします。でちなみになんですけど、フォーレターワーズと英語圏では4文字言葉と言ったりしまして、でこれですね、こういったあの言葉がこういわゆるあまりこう普通に、かしこまった席では使ってはいけないですよっていう単語があるんですけど、これ大体4文字なんですよね。ということで、まあ、ちなみになんですけど、例えばね、こう X で伏せ字にするとか、またちょっと似た音で、このね言葉を言い換えたりとかいうことを英語圏ではしたりするんですけど、まあ、これ今日の話題とは何も関係ないんですけどね。で、日本語圏ですね、ちょっと私見てますと2文字言葉が結構最近流行ってるんじゃないかなということでですね、ちょっと発音するのも嫌なんだけどね、まあ、これあのうんちのことですからね、こういうね最近こううんこ漢字ドリルっていうのが流行ってますけど、まあ、うんちうんちっていうのはね小学校3年生までじゃないかなという思うんですけど、ということで、まあ、こういったですねあの2文字系結構強いということで、でもなんか普通になっちゃってるんですけど、どうでしょうかね、あんまりこう品がいいとはね思えない感じがするんですけど、ということで私たちですね、あの制作者として、まあ、それに考えていた方がいいんじゃないかななんて私は思うんですけど、ちなみにこちらキータのですねサポートの中のコミュニティガイドラインでこんなことを言っています。言葉遣いや表現において対面で向き合っても同じことが言えるか立ち止まって考えてみるのも大切ですなんて言ってますけれどもですね、私たちこういう作り手としてこう何かを作っていくという時ですね、やっぱり言葉って言霊じゃないですけどやっぱ残っていくものですし、こうね雰囲気とかムードとか作っていくものなので、少しちょっと意識してもいいんじゃないかななんて思うんですけど、すいません年寄りなんでねそのくらい言わせてください。はい、ということで、広告いきましょう。 Google ですね、今ウェブというのはどうなったのか、広告ありきのメディアになってしまったぞということで、もうどこを見てもね広告広告広告、さらに例えば楽天で見てて違うページ行ってもさっき見てたよねってことでずっとつきまといように出てくるというね、このリターゲティングとかリマーケティングとね言います。通称ねリターゲとかリマーケって言いますけれども、で、さらに嫌なのがですね、もうこれ間違ってクリックさせようとしてるでしょうってところね多いですよね。私たちは結構誰でもそうだと思いますけど、あこれは広告だってね見ないようにする、クリックしないようにするというとあの能力がありますけども、なんかちょっと違いますよね。そうじゃなくてやっぱり あ、これがいいなということでクリックしてもらう方向になったら自然だと思いますけど、例えば読んでいて邪魔なところに入っているとかね、例えばこれをクリックしたいのに間違えてなんか違うの出てきた、あんまり良くないんじゃないかなと思います。はい、ちなみにこちら Kudu というサイトをやってらっしゃる長谷川康久さんという方がですねのサイトなんですけれども、彼のサイトに行きますとね、上の方に読みモードというこういったボタンがありまして、このボタンを押しますとですね、スッと、まあもともと結構すっきりしたレイアウトなんですけれども、サイドバー等々が消えまして、こういったですね、読むのに標準、読むのに最適なモードというのを用意してます。違うレイアウトですね。まあもともと、ここ、彼のところ入ってないんですけれども。で、ちなみにこちら、サファリでは、ページによってなんですけれども、この URL のところにですね、こんなボタンが出てきたときに、このボタンを押しますと、やはりこんな感じにですね、装飾が結構そぎ落とされて、サイドバーとか等々も消えて、で、このことをリーダー機能と言います。これ5年くらい前からね、ありますけれども、まあ、つまり、CSS と全く当ててない素の状態に近い状態で見るモード。で、これは、ある一定以上の文字数があると、オンにできるというモードなんですけどね。どうでしょうかね、でも、結構読みやすいというか、なんかこれでいいなって思うとですね、今までこうね CSS とかこうページのねビジュアライゼーションを頑張ってきたのが、まあ何だったのかなと思いつつ、私もねこのモードで見てます。はい、でちなみにこれ、Firefox でもありますし Chrome でもねありますし、でさらに先週発表になりました MacOS の次のバージョン MacOS ハイシエラというバージョンがですね来年出てくるんですけれども、今年末かな出てきますけれども、でこの中にですねこんなこと書いてありました。リーダー機能を常にオン、先ほどご紹介したサファリのリーダー機能はある一定以上のコンテンツがないとオンにできなかったんですけれども、リーダー機能が短くても出てきますよということで、ユーザーに読ませるというモードをですねデフォルトで簡単にオンができますよといったことになっていますということです。はい、こちらはですね、ヤフーニュース、なぜ Google は自らの首を絞めかねない広告ブロック機能に乗り出すのか、踏み出すのかということで、この流れもですね、ちょうど、先週に出てきました。で、これですね、ちょっと一つ言われてるのは、多分一回これですね、広告ブロックを出して、で、多分 Google が、ある一定、このね、なんか特別なお金を出すと、ここ出しますよみたいな、でさらにこうね上納金払いみたいなモードになってくんじゃないかななんてことをね予想してる方いらっしゃいますけれども、ちょっとわからないんですけど、まあそんなね流れが出てくると。はい、で一方ですね、なんかせっかく私はこうウェブを作るってことを頑張ってきたんですけど、政府系とか自治体系って続きや PDF でばっかですよね。もう非常にこううざいっていう言葉、あんまり良くない言葉ですけど嫌だなっていうかね、感じがします。まあ、PDF でダウンロードできるのはいいんですけど、普通に読めるようにしてほしいなみたいなことをね思いますが、まあそんな状況もありますということですね。はい、ちなみにこちら Google はネット広告市場ダントツトップで、さらにインターネット広告の 40% 以上1社に占めている上に、いまだ 20% の成長率というようなですねことになっています。しかし、まあ、おごる兵器は久しからずとも言いますけれども、この時代は続くのか、ウェルク問題がですね出てきたりとかですね、またこちらはですね北九州のある方のブログなんですけど、このサイトは役に立たないボタンがつけてほしいっていうね、 Google としては評価されてるかもしれないけど、これ全然嘘だからみたいなことって結構ありますよね。まあアドマチックなんかもそうですけどね、アドマチックって見れます？あ、忘れてくださいね。まあいいや。はい、何かというと、あのね、アドマチックじゃなんだっけ、県民賞知ってますよね。県民賞見れます？はい、あ、そうですね、あの僕あのいろんなとこに行くので、あのたまたまね行く前に県民賞とか見ることがあって、今エビ飯って流行ってるんですってみたいなこと言うと、あ、知らないみたいなね、あの結構今から流行らせたいものとかも割とこう入ってるぞみたいなことなんですけど、まあ、ちょっと話戻りまして、こちらね、でさらに、じゃあこう Google に依存しない世代とかスタイルが出てきましたよということで、Google は使わないとね、明言する人が出てきたりとかですね。そして Instagram を代表としまして、 インスタで検索をするという、ね、世代が出てきたぞと、はい、でこちらですね、こんなこと言ってます。インスタは妄想の検索エンジン、メルカリは通販の検索エンジンなんて言いますけどもですね。でインスタの場合なんかですと画像ですから、こう海外のインスタグラマーの、フォローしてとかね、そこで検索したもので探すみたいなことが割とね一般的になってきてるらしいと。でさらに私たち多分多くの世代はね、所有というのが一つのライフスタイルでしたけれども、所有から利用へと、まあ、アドビのソフトもねそうですけれども、まあ、そういった形で変わってる。最近おーっと思ったのは2回来てメルカリで売却みたいなことがですね普通になってるらしいということでですね、まあ、こんな感じに変わってるぞということになってきます。さあそこでですね、ちょっと今日はこんなことを言ったんですが、クリエイティブという言葉があります。でクリエイティブといった場合にはですね、こういったアプリケーションとかこう Mac とか等々を使いまして、何かを生み出す作業とか、またはその成果物のことをクリエイティブと言いますけれども、それプラスアルファというかですね、そこが本質なんじゃないかな、本質なんじゃないのかなということを言いたいんですけど、そこでちょっとこんな話をしたいと思います。こちらですね、マイクロソフトの西脇さんという方がいらっしゃいまして、でこの方がですね、こんなこと言っています。自分視点、神様視点、顧客視点っていうものを見る、そういった視点を持つといいですよと。例えば自分視点で、所定の金額をお支払いしますといった場合、これ神様視点にしますと、所定の金額が支払われます。つまり、こう主語がちょっと曖昧な形というかね、神様が言ってる形で、顧客視点ですと所定の金額が受け取れるんですという形ですから、視点を変えると言葉が変わって、かつ受け取るニュアンスちょっと変わってきますよね。ということで練習問題いってみたいと思います。自分視点で新種のリンゴをお届けします。じゃあこちらを神様視点と顧客視点で言ったらどうなるでしょうか。では机ごとにですね、ちょっとこちらを雑談しながら考えてみてください。1人の方は3人くらい、うまくね、よろしくどうぞ。じゃあこちらこれでちょっと話して、じゃあこちら3人でお願いします。はい、はい、じゃあですね、終了したいと思います。こちら自分視点で新種のリンゴをお届けします。神様視点だと新種のリンゴが届けられます。まあ、これ多分全員正解だと思うんですけど、問題がですね、顧客視点では、愛媛からお越しの阿部さんどうぞ。このままどうぞ。ここにやってた感じね。はい、新種のリンゴが届けられます。一緒やん。うん、はい、5点。じゃあは、はい、ごめんね、新しい人間違えちゃったね。はい、じゃあ岡山からお越しの後藤誠さんお願いします。新種のリンゴが届きます。20点。じゃあ四国の花房さんいきますか。お、90点ですね。はい、ですね、新処理が受け取れますというのがただの言葉のね置き換えですよね。で受け取ったら食べるですよね。でさらにもう一歩いくとですね、新種のリンゴが味わえるんですとくるといいですよねっていう。つまり何を言いたいのかと言いますと、視点を変えるということは言葉を変えるだけでなくて、その視点変えるとですね、その場面とか状況、また気持ちを想像するということです。あんまりスコンと来ないですか。まあいいや。 はい、ということでね、こちら私このように考えているんですけど、クリエイティブというのはこう何か物を作ったりとかその作業じゃなくて、この届けたい相手の気持ちとか場面とか状況をいかに想像できるか、でそこの、想像してそれを動かすというですね、ふうにどうしたら動かせるのかということを考える作業がクリエイティブの本質なんじゃないかななんてことをね思っております。なのでこちら昔はユーザビリティと言ったりね、 IA と言ったり、今だと UX って言ったりしますけれどもですね、それぞれ基本的に同じことを言ってるのかなっていう感じはねいたしますけれどもですね、つまりウェブサイトだけじゃなくてそういったサイトだけなんでね、私の気持ちを考えていきましょうということで、こちらですね、こんなブログありました。マイナビ転職でこれ登録したんだけど、まあ、やっぱちょっとこれね解約しようかなと思って解約してったんだけど、解約のページに来ましたらですね、こちら、まあ、さりげない感じで解約で、彼は、この石原さとみさんが大好きだと、なのでここで出すんだったらば、これですね、解約のページで、いや、本当にやめちゃうのって出さなきゃダメだよね、みたいなこと。言ってましたけど、あんまり伝わらないですかね。まあ、これがね、UX なんじゃないか。うん、そうだっていうね、感じがね、しました。はい。ということで、最後、仕事のしてのウェブというところでいきたいと思います。マーケティングで有名な用語、有名なね、フレーズ。ドリルを買いに来た人が欲しいのは、ドリルでなく穴である。ね、よく申します。つまり、この、本質はどこかということを考えましょうということで、じゃあ私たち、ウェブ制作ということで、これをね、変えますと、発注者が求めているのは、サイトではないですよね。サイトがもたらす〇〇であるというところ。これが、ドリルと穴の関係になってますよということで、そこをやっぱ考えていかなきゃいけないということになってきます。これですね、こちらのサイト、ブログからちょっと引っ張ってきましたけど、利益が増えるのであれば、その手段は何でもいい。まあ、これ本質ですよね。ですから、場合によっては、ホームページ、ウェブサイトじゃなくて、ポスティングした方が効果が出る業種もね、まだお店もありますよね、ということです。ということで、私たちはとかくですね、まあ、ブログ書きましょうとか、まあ、これからね、オンドメディアですよとかですね、動画やりましょうとか、まあ、こういった提案するわけなんですけれども、まあ、もしかしたらそれじゃないかもしれないというところがね、大事かなと。で、非常にこう大事なこととしまして、経営者の頭の中はですね、もうこれです。回収できるのかと。そのお金に見合うのかということですね。つまり私たちが何時間かかりますよとか、まあ、こういった作業しますよとか、そのどうでもいい話で、やっぱりそこのちゃんとペイできるかどうかっていうことだけを経営者考えてますから、まあ、そこにちゃんと見合うだけのね、リターンをもたらしていけることが私たちが生き残っていけるかどうかの違いになっていくということですね。はい。で、さらに言いますと、地方のウェブとかでね、中小零細のウェブと。で、なんかですね、先ほど逆デジタルデバイドってね、話出てきましたけれども、私たちですね、このウェブというのがもう出てきて20年近く経ちますけれどもですね、生活に欠かせないものになってるのかと思うと、あんまそうじゃないのかなっていうのをちょっとすごく残念に思ってるんですけれども、つまり、例えばですね、あるお店に行きたいなと思った時に、今やってるのかとか、今日やってるのかとかですね、まだ潰れてないのかとかですね、そんなことすらわからないサイトばかりですよね。で、一番はやっぱりなんかこうコンテンツを増やす、ね、動画やるとか、そういうの大事なんですけども、やっぱりこの4つ、何時までとか何時からやってるのか、今日やってるのか、どうやっていけばいいのか、またそもそもまだお店やってるのかっていうね、特に不定休なんてお店が地方では多かったりしますけれども、なんかそんな情報すら見つけられないサイトが多い。ということはイコール、別にそんなウェブなんてなくてもいいよねっていう人が大多数なわけですよね。ということはイコール私たちの仕事が、いい仕事だと認められてないというようなことなんじゃないかなと思ってしまったりするんですけど、でですね、私は東京にいるので、あれなんですけど、まあ、なんかね、こうね、何年前の仕事を動かしてますっていうと、なんか聞こえ良さそうなんですけど、別にそれどうでもいいかなって私は思うんですよ。っていうのは、そういう企業って別に私たちが頑張んなくてもやっていけるんですよね。で、やっぱりウェブというのは、小さい企業が、ウェブの力でこうブーストするっていうのが一番のこう醍醐味というか、ウェブのダイナミクスなので、そこにコミットして、こう、効果を出していくっていうのが一番面白いんじゃないかなというふうにね、思うんです。 はい。ということで CSS ナイトはですね、スキルからセンスへっていうようなことを2007年くらいから言ってまして、まあもちろんスキルは大事で、磨いていくのも大事なんだけれども、本質はそこじゃなくて、センスですよね。ビジネスセンスであったり、私自身もそうだし、顧客のビジネスがブーストするセンスをいかに持っていくかっていうことがテーマなんじゃないかなってことをずっと言い続けてるんですけれども、で今日は私のセッションの後に安倍さん、花房さん、坂上さんがですね、こういった形でやってきます。まず安倍さんの方が音声アシスタントや CMS をはじめとしまして、これからのウェブ、そして土佐のウェブということで広告の制作現場やクライアントのニーズの変化、坂上さんが話されます。で最後に、お隣のですね、高松から、花房さんが、四国新聞を題材にコアバリューと、ね、そしてウェブのコンテンツの関係やまた地域特有のコンテンツをどのように国内外に発信していくのか、このようなですね観点で話されるということで、本日あと3セッションありますが終演まで楽しんでいただければと思います。以上です。ありがとうございました。